それでは聖書を拝読いたします。今朝の聖書の箇所はテモテへの第一の手紙6章17節から19節です。口語訳聖書では新約聖書の332ページになっています。テモテへの第一の手紙6章17節から19節です。それではお読みいたします。この世で富んでいる者たちに命じなさい。高慢にならず、頼りにならない富に望みを置かず、むしろ私たちにすべてのものを豊かに備えて楽しませてくださる神に望みを置くように。また、良い行いをし、良い技に富み、惜しみなく施し、人に分け与えることを喜び、こうして真の命を得るために、未来に備えて良い土台を自分のために築き上げるように命じなさい。今朝は、真の命を得るための土台という題で、泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様、おはようございます。お祈りをして今日の御言葉を取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたは私たちを救い、やがて神の国を完成させてくださるお方、またそのために私たちに約束してくださったことを一つ一つ誠実を持って行ってくださるお方、実現してくださるお方であることを心から感謝をいたします。そのようなあなたを私たちは救ってくださるお方、そして私たちの誠の父であることを心から感謝をいたします。今日もこの礼拝の中であなたの御名を崇めることができることを感謝いたします。これからまた礼拝の中であなたが尊い命の御言葉を与えてくださること、感謝を申し上げます。あなたの御言葉は私たちを神の子とさせる言葉であり、またご聖霊が用いられる唯一の聖なるお言葉であるということを思います。これから共に分かち合う御言葉を通して、私たちがあなたの豊かな恵みに預かることができますように、すなわち栄光から栄光、あなたの似姿に私たち一人一人が変えられていきますようによろしくお願いいたします。これから語ろうとするこの小さきものも、あなたのご主権のもとにおいて語らせてくださることをありがとうございます。見てにおいだねしながらこの務めを全うさせてください。しばらくの時を見てに委ねて、イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは、今朝はテモテ人への手紙の第1ですね、6章の17節から19節の言葉が示されましたので、そこから今日は語らせていただきたいと思います。このイエス・キリストが語った言葉の中にですね、金持ちが神の国に入るのはとても難しいことであると、そのように言われました。それは針の穴をラクダが通るよりももっと難しいことだと、このように言われながらですね、そういう富を持っている者たちに対してイエス・キリストも警告、注意を促すことをされていたということですね。今回のテモテの手紙においても、テモテが牧会し導く者たちの中にですね、この世のであっては成功者、いわゆる多くの富を持つ者たちもいたということです。しかし最終的に私たちが求めるべきことというのは、この世を生きていく中で限りない富を自分のものとして得ていくということではないんだよと。そうではなくて、私たちが本当に目指すべきものは違うところにあるんだよということを、やっぱりパウロもテモテに対してはそのことをしっかり教えて テモテが間違いなく教会に沿った方々を導くことができるようにと指導してくださったということですね。でそこで私たちはですね、教会の門を叩いてから私たちは信仰を持つ者としての成長が始まるわけです。神様は私たちを成長させようとするお方ですから、ですから神様に関わりを持つということは、私たちはその時から必ず私たちは成長していくというプロセスをですね、踏んでいくものになるということです。そうすると教会の中において信仰を持った者が決して忘れてはいけないのは、私たちは成長するということが神の恵みであり、そして成長するということが神の目的である、また神が成し遂げようとしているゴールですね、御国、そのことが完成されるのに必要なこととして私たちを成長させてくださっているということです。ですから神様の御心が実現されるために、必ずそこに成長というのが伴わなければいけないんだということをぜひ知っていただきたいと思います。信仰を持った時はものすごく燃えて元気でいろんなことができたけれど、年を重ねるにつれて信仰の灯火もなくなり、そして習慣的に教会生活を続けていますという、まあそう多くはありませんけれど、そういう思いの中に信仰生活を生きているという方々がいらっしゃるということも事実だというふうに思います。でも私たちはですね、この地上を去って次の世界がありますし、その次の世界のまたその向こう側にですね、神が新しい神の国とこの世界を作られる、実現される時があると聖書は語っているわけですから、ですから私たちの成長というのはある意味ではそこに至るまでのですね、全てのプロセスの中で私たちが成長するということはかけがえのない、決して失われてならないものだというふうに思っていただきたいと思うんですよね。そういう意味で私たちは成長していくということが重要なことということになります。で、今日の世界においてですね、成功というのも多くの人たちを引きつける言葉ですし、またそのために自分自身がもっと成長しなければいけないという意味において成長する意欲というのもものすごく強いものがあるというふうに思います。しかし私たちはですね、お金を儲けるということであったとしても、どういうことでもいいんですけれど、私たちがですね、この世界にあって他の人が持ってないものを自分はたくさん持っているという、例えばそれが知識であれば他の人たちよりも私はもっと知識を持っている、あるいは能力、どんな能力でもいいんですけど、その能力は他に比べると私はものすごく豊かに能力を持っている、金銭的にも豊かにものを持っていると、私たちは成長するという成功するということの中で、この人が持ってないものまでも持つことができているということが、ある意味では成功者ということの証であり、実際また人に勝る秀でたものを持っているということを通して、この社会の中で多くのお金を手にして有名になっている方々もたくさんいるということであります。まあ、若い子たちがですね、子どもたちが YouTuber になりたいという、こういうこともですね、結局自分自身が他の誰よりも世界中の人たちに知られるものとなるということがですね、一つの目的でもあると思いますし、またそれを職業選択という意味では自分自身が このコンテンツを作ってですね、やることによって自分が有名になり、有名になったことによって自分のチャンネルをですね、視聴してくれる人たちがたくさんいることによって、それでお金がチャリンチャリンとこうして溜まっていくという。ですから現代のですね、この子どもたちが夢描いているですね、将来像の中にこういう富のあり方というのを求めているということもあるわけですよね。しかし今日の聖書の箇所を通しながら、私たちはこういうふうに成功するということ、有名になるということ、人よりも秀でたものになるということ、そこに価値を置いて一生懸命そこに向かおうとしていますけれど、注意すべきことが一つあるということを忘れてはいけませんね。もし私が他の人よりも知識に勝るものとなろうとするのであれば、その人たちが家族のために何かをする、友のために何かをする、社会のために何かをするということのために時間を使っているときに、あるいは自分自身を使っているときに、私はそういったことを一切遮断してですね、ただただ私が知識において秀でたものとなる、そのためには誰よりも自分に知識を詰め込まなければいけないという話になるわけですから、ですから他の人たちが別のことのために時間を使っている時でも、私はただひたすら自分の知識を大きくさせていくためにだけ時間を使って一日一日を過ごしていくということになるわけですよね。ですから私たちがこの世において成功者となろうとした時には、場合によっては家族を顧みることをしなくなる、友との交わりを避けていくようになる、そしてただただ自分自身に全てのものが還元されるようにですね、生きていくということになる場合もあるんですから、そうすると成功者にはなりますけれど、神を愛するとか家族を愛するとか友を愛するとか、自分のそばにいるその人の隣人となって愛を持ってその人と関わるということは、その人の生活の中から一切こうして遠ざけられていくということがあり得るんだということですね。ですからそういう成功ということが目指されているこの社会の中で、人に対して冷たくなり、人に対して攻撃的となり、さまざまな形でクレームをつけるということがいろいろこうして普通に起こってくるということは仕方のないことですね。なぜならば他人のために生きる時間を削って削って削って、自分のために生きる時間ばかりを選択し、それに一生懸命やっているということになりますから、そうすると他人に対しての優しさ、他人に対しての大らかな心とか、そういうものを持つということは難しいという話になるんだというふうに思うんです。ですから我々が生きているこの社会も全員がそうだというわけではないですけど、多くの人たちが成功するということの大きなゴールに向かってですね、進んでいる。それは他よりも自分が秀でたものとなるということであり、現実的にはそのことを通して自分の生活が豊かになっていくということであるということもあるということですよね。しかし私たちは教会の門を叩いたことを通して、神様がいらっしゃるということ、この神様を見上げながら、そして私たちを救うためにご自身の命も全ての余裕も捨ててくださって与えてくださったイエス・キリストを見上げながら歩もうとする私たちはですね、どこに向かっているのか、どこに向かおうとしているのか、またどこに向かっていかなければいけないのかということについては、これははっきりとお互いですね、自覚しながら歩んでいきたいというふうに思います。ですから私たち信仰を持って生きる者たちはですね、神様が目指しているところ、神様が成し遂げようとしているところ、そこに私たちも向かっていくということ、すなわち私たちのゴールは神様ご自身のビジョン、神様のゴールの中に私たちのですね、また進むべき方向があるんだということを 教えられるわけであります。まあそういう意味でもう止まりましたね。ちょっと待とうかと思ったんですけど。ですからそういう意味で多くの人たちがゴールとしていることが私たちのゴールであるということではないんですから、私たちは信仰を持って神の子供として生きようとしているんですから、私たちのゴールは父なる神様と同じものであることが正しいことであり、そしてそれが健康的な祝福された道であるということを忘れてはならないというふうに思うわけです。天の父なる神様は私たちを成長させてくださる方であると、これはパウロが語ったことであり、そして自分と共に働くアポロもそのために神の協力者として働いているんだ。ですから成長させてくださる神様が成長させてくださる、そのことが実現され、その方向に成長することができるようにパウロは、私はそのためにいると、アポロもそのためにいたんだという。ですから私たちは神がそのような正しい方向に一人一人を成長させようとしている時に、我々は御心が分かったのでそれに対して協力していくんだ、これこそ私たちの望むことなんだというふうにパウロは言ったわけですよね。ですから私たちのこの教会の中にあってもですね、必ずリーダーシップを取る者がですね、私たちはどこに向かっているのか、そこに向かっていこうと、そこから一歩も恐れてはいけませんと、このパウロがその当時の人たちを神の国に向かう者として導いたようにですね、今の時代を生きる私たちも教会に集った方々が神の国を目指して進んでいくという、この方向性を間違わないようにしていかなければいけないということになります。まあ、そういう中でですね、イエス・キリストの生涯を福音書を通して私たちは確認することができますが、イエス・キリストの生涯そのものがですね、いつでも父を見上げ、そして父なる神がそこに実現しようとしておられる神のビジョンですね、それから決して目を離すことがなく、そしてそこに向かうのに私が関わり合う人たちの中で何をどうしたらいいのかということを、イエス・キリストははっきりとした思いを持ってこの3年余りのですね、公の生涯を走り通していったんだということもわかるわけであります。ですからイエス・キリストは意味のないこと、目的の曖昧なもの、そういったことのために生きたのではないんです。私たちをただただ神の国に至らせる、そして神の国に至るのに私たちがふさわしいものとして育つためにはどうしてたらいいかということを教え、また自らそれを生きてみせながら、十二弟子から始まって多くの弟子たちがイエス・キリストの歩みそのものから多くのことを学び、そして整えられてクリスチャンとしての人生を歩むようにしていったということですね。まあ、そういう意味では私たちは幸いにもこういうイエス・キリストの歩みを示された福音書4つをいただいていますし、そしてそれに基づいて生きたこの使徒たちをはじめとするですね、先人たちの歩みをそこで見ることもできます。そしてそういったことのですね、ひな形として旧約聖書の中に出てくる神の人たちがどう生きていったのか、やっぱりそれは私たちがですね、神が実現しようとされるこの神の国に私たちがふさわしいものとなってそこに入ることができるように、これはですね、決して私たちが忘れてはいけないことであるということです。しかしいつの時代にもですね、神が望んでいるところに私たちが進んでいこうとしますと、その道をそらしてしまう、いろんな危険とか罠とかがあったりするわけです。良いことですけど、良いことの中に誤ったものが少し混じってしまうと方向がずれてしまうということがあるんですよね。ですから パウロもテモテに対して事細かに先輩牧者として教えてくださっているということです。ですから教会は成長させてくださる神のもとにある人々ですから、ですから教会は伝道する布教するということは重要なことではありますけれど、しかしそういったことも含めまして、私たちが神の御前で最も良い生き方をするためには、私たちが御言葉によって教えてもらっている、育てられているということが必要ということになります。ですからそういう意味では教会の中でいわゆる教会の教育というのは、とても大切なものであり、その中でどう一人と一人が幼いものから育つことができるか、育成されていくのかということは、とても大切なこと。ですから一般社会の中で言われている価値観をですね、無批判に私たちがそれを影響を受けて受け入れてしまうと、私たちは教会教育という表現をしても、あるいは主にある育成をしているんだと言ってもですね、その中身がですね、全く聖書の言葉とは違い、神の御心から離れたものであるならば、それは意味がないことということになりますよね。ですからそういう意味で今日の聖書の箇所はですね、基本的なこととして私たちの心の中に留めておきたいというふうに思うわけです。でその中で17節の中においては、全てのものを豊かに備えて楽しませてくださる神に望みを置くようにというふうに書いてありますよね。神に望みを置くということです。ですから私たちがですね、この地上を去ってやがて神の国というところに迎えられるときに、そこの国ってどんな国なのかということを普通に想像すればですね、私たちがどう生きたらいいかということはよくわかることです。結局のところ、この神の国がなったときにですね、私たちにとって父なる神様が中心にあって、その光を受けた全ての人々がですね、そこに光の国と表現されるような秩序と調和のある世界を生きるようになるわけです。その中心がですよ、その中心が父なる神であると聖書を教えるわけです。主の祈りを皆さんが祈るときにですね、こう祈りますよね。天において御心がなるように、地においても御心がなりますようにって、皆さん何度も何度もこの祈りは祈っていると思います。その祈りが教えてくれていることは何でしょうか。天の父なる神様を中心としている天においては御心がなっていると教えるわけです。ですから神を中心とする世界にだけ御心はなるんですよ。しかしこの地上は御心がならないんですよ。なぜか、神を中心にするのではなくて私を中心にする、誰か力強いものを中心にする、誰か偉いものを中心にする、こういうふうにしたときにこの中心がみんなバラバラなんですよね。そうするとそこに覇権争いというのが出てくるというのは当然のことであり、国と国が争うということにもなりますし、また人が集まればですね、その中でも誰が上か誰が下かという、こういう争いも起こってくるわけです。イエス・キリストの弟子であったとしてもですね、イエス・キリストが十字架にかかるという前の晩には、彼らはですね、誰がイエス様の国で一番かということで言い争いになって、口も聞かないという、こういう状態になったことがありますよね。ですから本当の意味で天の父なる神様が中心であり、皆がそれを見上げるということをすることができないと、そこには必ず争いが出てくるんですよね。神の国というのは争いのない世界です。争いではなくて平和が実現されている世界なんですよ。どうしたら平和を実現することができるか、 父なる神様が中心になる世界を持つということですよね。要するに全てのことにおいて私たちの望みはあなたですという天の父なる神様を全ての人たちが望みとし、この方を中心にして生きていこうとするときに神の国はできるということです。しかし私たちがお金を持つとお金を頼ってしまうということがあるでしょう。あの人よりも知ってるといえば自分の知識に頼っていくということにもなるでしょう。あの人にできないことを私ができるということになれば自分の生活の設計はですね、自分の能力に頼るということになるでしょう。ですから私たちが本当に頼るべきものはですね、望みとすべきものはそういったことではなくて父なる神様だよというところをちゃんと私たちは生きることができなければダメなんだということを教えてくださっているということですよね。ですから教会で人を育てるときにその人をですね、能力のあるもの、実力のあるもの、いろんなことができる人、他の人よりも豊かなものになりなさいと教育してしまったらですね、これは世の教育と一緒という話になるわけです。そうではなくて私たちは賜物としての能力が大きく成長していくということは素晴らしいことではありますけれど、でも能力を得ることが私たちの目的ではないんですよ。父なる神様を中心とした神の国がなるために、そこにいるすべての人たちが自分に備えられた賜物ですね、能力、それをどう使う人となっているかということが実は神の国がなるためには重要ということになりますよね。ですから、今日の聖書の箇所はどちらかといえば社会的に成功している富を持っている人たちに対して特にこのことは教えてあげなさいというのがパウロの趣旨ではありますけれど、しかし富だけではなくてですね、その富というのをもうちょっと広い意味で捉えると、先ほど言いましたように自分自身がこの社会の中で成功者になれる、この社会の中で富むことができるものために自分が身につけるものですね、そういったことを世の富というふうに考えていただけたらいいと思うんですよ。それを獲得するために時間を費やし、そのことのために自分の人生をかけて、結局は神を愛する、人を愛する、誰かを愛するということを結果的におろそかにするんだったら、それは神の国に備えて私たちが成長しているということとは全くかけ離れたものだということを理解していただきたいんですよ。ですからパウロはですね、そういう自分自身が豊かなものを持っているとし、ものを持っているのであれば、その豊かなものを通しながら私が神の国に向かって良き備えをすることができるようにその富を用いていこうという話なんですよね。ですからそれがパウロの表現で言うと、良い行い、良い行い、良い技に富、惜しみなく施し、人に分け与えることを喜び、こうして誠のですね、命を得るために未来に備えて良い土台を築く、この自分の将来神の国に入っていくものとして、私が良い土台を持つことができるように、自分がこの世界で持っている全ての富をですね、その目的のためにちゃんと使っていきましょう、そういうふうに使う、自分が成長していくために用いることのできる人こそ正しく神にあって生きているということになるんだよということを教えているわけです。ですから自分が何かを持って何かができるというんだったら、それを通して隣の人に良い行いをしてあげたらいいわけです。そして自分が持っているものをみんなでやろうとするのであれば、自分が知っていること、できることをみんなに教え分かち合って、みんなが分かるように、みんなができるように働くことで、その技をですね、大きくさせていくという、こういうような感じですよね。そして 自分自身が持っている、いろんな意味で持っているということは、人に対して何かしてあげることができるということですから、ですからここに書いてあるように惜しみなく施して、惜しみなく施し、特に自分自身が育っているものですね、知恵とかそういったものであればなおのこと、これは使っても使っても減るものではありませんから、減るものではありませんから、どんどんどんどんそれを分かち与えるということができるということでしょう。あるいは社会的にですね、本当に力を持って良い働きをすることができるために、どう自分が成長していったらいいか、どう人と関わったらいいか、それをすでに知っている人であるならば、それをみんなに教えてあげたらいいということです。分かち合っていったらいいということです。そうすると自分だけが成長し、自分だけが多くの人たちのために働けるではなくて、みんなが多くの人たちのために働けるように、自分が持っているものを分かち合っていくというのであれば、それは本当に良いことをしていることであり、また惜しみなく施すということの解釈としては、そこまで私たちは施していくということができるということですよね。そうしながら人に分けて与えることを喜びと書いてあるんですから、そうしてあげられることが本当に人としてこんなに嬉しいことはない。ですから自分だけがいっぱい持つ、それが嬉しいという喜びもありますけれど、自分が持っているものを全部こうして分けてあげることによって、みんなが豊かに持つようになる、みんなが豊かに与えることができるようになる、まあ、そういうことになるんであれば、その自分自身が感じる喜びというのは、自分が持っているできるという小さな喜びに比べたらですね、比較にならないぐらいのですね、圧倒的な喜びというのを、私たちは持つこともできるということですよね。で、こんな風に私たちが生活をする、要するに自分たちが持っているものをそのような形で活用していくということを私たちがすることによって、私たちはますます良い行いができ、良い技に富むものになり、惜しみなく施すものとなり、そして与え、分かち合うことをもっともっと喜ぶものとなるという、この内側にあって成長するもの、内側にあって豊かになってくるもの、これが神の国に向かって私たちが備えていくということなんだよということを、パウロは私たちに語っているわけです。そして私たちの誠のですね、命ね、真の命というのは、ただ生きられればいい、ただいつまでも死なずに生きることができる永遠の命ということではないんですよ。そうではなくて、どういう命の質、どういう自分として生きられるかということが、私たちにとって真の命を生きていくために重要なことだよということをパウロは言っているわけですよ。ですから私たちは自分たちが手にしているものは何のために、どんなふうに用いることが良いことなのかということを知っていないとですね、お金があるからといって間違ってしまったり、知識があるからといって間違ってみたり、ある特殊な技術を持っているということでまたずれていったりということが起こり得るということですね。そういうことだけのために全てをかけていくことではなくて、その自分たちが一生懸命手にするものの全てを用いて、これよりももっと大きなことは、それをどう用いるか、それがどう用いる自分となれることが、やがて神が約束してくださった天国に入っていくために、神の国を形成する一員となっていくために、何が必要なことであり備えになるのかというところを、私たちはしっかりと自分の心の中に留めながら生活をしていきたいというふうに思うわけですよね。恥ずかしい話ですけれど、私は牧師ですからメッセンジャーですよね。である人がですね、カーネギーのですね、 カーネギーって知ってらっしゃいますかね、話し方教室という本があってですね、でその本を読んでみたらですね、なんかこう話をすることで生きていく人にとってはですね、なんかとってもこの、刺激になる良い本だというふうに思います。ただ良い本でしたけれど、それを読んだ時にですね、私はこの本だけはですね、あまり他の牧師たちに勧めなかったですよね。で、本当に恥ずかしい話ですけれど、自分自身が牧師としてですね、語るメッセンジャーとしてやっぱり特別なものになりたかったと、あの当時やっぱり思ってたんだなというふうに思いますね。ですから自分が成長するために必要なものですね、それを他の人たちに分けてあげようという、そういう、愛の心、優しい心が全くなかったと言っていいわけですよね。でもこの世を成功者として生きていきたいと願う人たちの中にはですね、自分にとって役に立った、自分にとっては重要だった、こういう情報をあまり人に分けることをしないで自分だけのものとして囲ってしまっているという人も意外と多いのではないかというふうに思いますね。これは料理みたいなものでも一緒ですよね。コーヒーを作るでも一緒です。あ、美味しいですねとこう言ってもらえる、それが嬉しくて、こういうふうに作ったらいいんですよというコツをですね、なかなか教えてあげられないということもあったりするじゃないですか。特に社会の中で有名になっているお店とかに行ったらですね、どう作るんですかって、企業秘密ですからと、決してそれは他の人に教えることはしないと思いますね。ですからそういう意味で私たちは自分たちが成長するためにですね、本当に役立つもの、いいものであってもそれは独り占めにして分けてあげるということがなかなかできないということもあったりするわけですよね。でも天国というところはですね、豊かに持って、ここに書いてあるようにですね、天国にいる者はみんな良い行いをする人たち、良い技に富んでいる人たち、惜しみなく施す人たち、人に分け与えることを何よりも喜びとする人たち、こうしながらですね、一人一人の命の在り方だけでなくて、みんな共にいてその互いに命を守り合って生かし合っていくという、こういう世界、そんな神様が私たちに与えようとされている世界の素晴らしさや大きさからするとですね、本当に自己中心的な思いで生きるということがどんなに小さな生き方かということを思わされるわけですよね。ですからそういう意味では教会の中でですね、人が育っていくために必要なことというのは、結局教会に来た人たちが力ある人、能力のある人、社会的に認められる人たちを育てていくということが教会の目的ではなくてですね、その一人一人が神の国にふさわしいものとして良い行いができる人になれるように、良い技に富むことができるものとなれるように、惜しみなく施すことができる人たちとなるように、人に分け与えることを喜びと感じることのできる人たちに育つように、私たちはですね、教会における人の成長というのをそのように考えなければいけないというふうに思わせれるということですね。ですから私たちは教会の門を叩き、イエス・キリストとつながり、神の子として生きるという、そこに置いていただいた時からですね、私たちはもう目指すところははっきりしているんですよ。そこしか私たちが目指すところはないんですよ。ですからイエス・キリストが私についてきなさいと人々に言い、パウロもまた私についてきなさいとこの後に続く人たちに言いましたけれど、そのついてきなさいというのは、自分はそこに向かって、目指すところを間違えずにそこに向かって進んでいるから安心してあなたはついてきなさい、パウロも自分ができるから私についてきなさいと言ってるんじゃなくて、私は目指すところ、間違いないところに向かっているから、だからあなた方も私についてきなさい。 結局目指すところが明確な人たちは良い技、良い行い、そして施すこと、分け与えること、それにおいて確実に成長するように進んでいるから、同じようにあなた方もそこに成長していって、神がやがて成し遂げようとする神の国にふさわしいものとなるために備えつつ備えつつそのように成長していくという、だから私についてきなさいということだということです。ですから教会の中で私たちはできる人間だからついてきなさいという、こんな傲慢なですねものはいらないんですよ。そういうものは教師となってはいけないと聖書に教えられていますけど、そうではなくてですね、私たちはこのように目指すべきところをはっきりと見てそこに向かっているから、できないこともある、わからないこともある、まだまだのところもある、でも確実に言えることは目指すところを間違えてないから、その一日一日の積み重ねが神の国に対しての備えとして自分自身が成長し続けているということだよ。成長し続けている私にあなた方も成長し続けるものとしてついてきなさいという話なんですよね。ですから教会にですね、いわゆる能力の高い人とかできる人とかですね、人から称賛される人とか、そういうものが必要ということではないんですよ。ああこの人は明らかに去年と今年のこの人は違うなって、そしてこの人が来年になったらこうなってるだろうなということがなんか思い描ける、ああこの人のように私たちも生きていきたいと、こういう私たちになっていきたいというふうに思うわけですよね。ですからもし私たちが自分たちが導かないといけない、育ててあげないといけない、そういう人たちに対して責任があるとしたら、私は自分自身が成長し続けることができるものであるということが私の責任である。と要するに私と同じようにあなたも成長していてね、目指すべきところを忘れなければいいんだよ、目指すものを持って自分が持っているものをこういうふうに使ったらいいんだよ、そういう基本的なことだけをしっかり自覚してそれを伝えることができればそれで十分だというふうに言っていいと思いますね。まあ、そういう意味で教会の教育というのが未来に対しての備えとなる、そういう教育であってほしいと、そのように思うわけです。お祈りをします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちを成長させてくださるお方であること、ありがとうございます。また旧約聖書の中にも新約聖書の中にも、あるいは私たちの周りにも、私たちが成長することができるためにあなたが立ててくださっている方々、お持ちくださっていることを心から感謝をいたします。願わくば私たちも神の国に備えて成長することができるものでありたいと願います。そのような間違いのない生き方を多くの人たちと分かち合うことのできる我々とさせてください。感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。